日本人にとっても非常に大きなことでありましたが、私にとっても、まあ、特に私は学生の頃ですね、いろんな報道なんかに影響されまして、これからは石油がなくなると、まあ、ちょうど石油ショックの頃でしたから、で自分は物理をやってたので、まあ、原子力をやってですね、まあ、日本にエネルギーをという考えが基礎にありました。で若い頃からずっと40ぐらいまで原子力の研究をしておりまして、その途中に原子力が危険だということと、それから石油はかなりあるということの2つがですね分かったもんですから、まあ、その頃ですね、まあ自分としては原子力、まあ、随分若い頃無駄ってことないですけど、自分は随分成長しましたけど、研究としては、まあ、そこはあんまり役に立たなかったわけですね。それで、原子力関係の仕事を辞めて以来もやはりなんとか原子力を安全にしなきゃいけないという気持ちも強かったんですが、残念ながら2011年3月11日の東北大震災でダメージを受けまして、原発が爆発いたしました。翌日ですね、電源が全部止まったことが原因で、これについては私も責任がある。私はまあ原子力の全体を見てるわけじゃないんですが、原子力の安全委員専門委員としてですね、やっぱり多重防御が不足してたということを指摘するべきだったという、まあ、非常に今でも反省があります。まあ、いずれにしても2011年3月12日に爆発し、1号機爆発しまして、まあ、続いて3号機4号機と爆発したわけですが、この時ですね、そのメルトダウンしたのかどうかなんてことが随分世間で議論になってたわけですね。新聞テレビは一切メルトダウンについては、報道しませんでした。ところがまあ本当は翌日か翌々日、3月の13日か14日にはですね、原発をよくご存知の人はメルトダウンしたなということが分かっておられたと思いますが、東大教授をはじめとして誰も言いませんでしたね。そして1週間ぐらい経ちましたら、やはりさすが原子力は専門家がいっぱいいますから、原子力学会なんかではですね、メルトダウンしたと。でこの原子炉の下に落ちているその溶けた残骸ですね、まあ、いろんな言い方、デブリとか何とかって専門用語を使われるんですが、むしろそんなことよりか重要なのは国民に事実を教えるってことが大切だったわけです。知らせるってことがですね。しかしそこはやっぱりずっとメルトダウンなんて言ったらもう国民がびっくりするからとか、そういう理由でいつもあの時そうでしたね。被爆もそうでしたね。被爆限度が1年1ミリシーベルトなんて大騒ぎになるから、いや大騒ぎったって健康を損なうのは国民だし、もし逃げなきゃならなかったら逃げるのは国民なんだから、やっぱりまだ日本は違いましたね。でそういうことが積み重なって、この前このブログで日本の報道の1位でですね、外国人記者がの記者会見がおよそ1ヶ月半後ですね、僕の記憶では4月20何日だったんですが、外人向け記者会見の場に外人記者が一人も来なくなった。つまりその頃1ヶ月ぐらい経ったらですね、まあ、日本の官庁とか東電が嘘ばっか発表してるということが分かったわけですね。外人記者に分かったわけです。もちろん外人記者に分かったっていうことは、日本の記者はもちろん分かってたんですね。ただ日本の記者は何ていうのかな、グルだったんですよ。事故を起こした東電を批判しているような素振りをして、実は事故を起こした東電の保護に走ってたわけですね。だから何のために僕らはマスコミを持ってるのかってことがよく分かんないわけですね。よく学校なんかではマスコミっていうのは、政府とかそういう権力がある意味では腐敗したり、いろんな形で事実を隠したりする、それを監視するのがマスコミだと。しかもそういうのが一つ一つだと負けてしまうので、記者クラブのような団体も作りですね、それから有楽町にはプレスセンタービルっていう非常に厳かなビルがあります。まあ、そういうものがあってですね、それで団体を作り強い権力を持って政府に対抗するということが、我々がですね新聞を買ったりテレビを見たり、ないしは NHK に受信料を払っているというその目的なんですね。 ところが、まあ、日本の記者はもう完全に政府側、東電側でした。それで結局日本の記者は形式的に日本人の記者向けの会見をやってもらい、その会見で出てきた言われたことをですね、新聞とかテレビで報道すると、そういうような仕組みだったんですね。でその頃私はよくテレビに出てました。地上波ですね。考えますとね、私最近もう全然テレビ出してくれないんですけど、まあ「さんまのほんまでっか」みたいに本当に昔からやってる番組は別なんですが、普通の番組はまあもちろん報道系なんか出してくれないんですね。なぜかっていうと、私は事実を言っちゃうんですよ。だからこの時ももし私が継続的、まあ結構出てたんですが、そういう報道番組に継続的に出てたらメルトダウンしてますと言うんでしょうね、言ったでしょうね。だけどみんなで隠してるわけですよ。ところがだんだんだんだん隠しきれなくなって、僕の記憶では5月の15日、もしかしたら1日2日前後してると思うんですけども、東電がメルトダウンを発表したんですよ。で朝の朝刊はですね、一斉に、原発はメルトダウンしていたっていうのを一面トップに大々的に出したんですけど、非常に私は欺瞞的だと思ったわけですね。っていうのは記者っていうのはもう専門家にですね、原子力の専門家に3月の、まあどんなに遅くても3月の20日頃インタビューしてるんですよ。したらメルトダウンしてますかって言ったら、ほとんどの人がですねメルトダウンしてますと、床に落ちてるデブリの大きさどのぐらいですかって言ったら、まあ直径が2センチぐらいの球状のもんじゃないですかとか言ったはずなんですね。みんな知ってたわけですよ。まさに裸の王様なんですね。だけど国民には知らせないというんで一致してたわけですね。国民には知らせない。なんで国民に知らせないかっていうと、国民はアホだから、そのパニックになったりする、そのパニックの責任を朝日新聞は取れるのかとか、 NHK は取れるのかとか、そういう話になっちゃってですね、それで知ってるのに知らないかぶりをすると。で学会もですね、こういう時その原子力学会というのがどういう動きをするべきかというのは、まあ議論を重ねなきゃいけないんですが、学会も特にそれを社会に対してステートメントを出すってことはなかったわけですね。むしろ地震学会が、これ東大の先生が理事長をやってました、地震学会が風向きを国民に教えるなというふうに、まあ地震学会を通じて学会員に連絡をするというような反社会的行動に出たんですね。で NHK は福島の風光をもう報告しな、報道しなくなった。しかしその時に一番国民を守るのが大切なのは風光 でしたから、私なんかはヨーロッパの、あの時イギリスとドイツとなんかノルウェーかなんかので出ているその風光、福島の風光をですね、僕のブログに出したりしたんですね。日本のこのこと自体でも、日本の報道というのが何のために存在するのか、それについて未だにですね、報道がですね、そういうものの反省をせずに闇に葬ろうとしているという、非常にこう何て言うんですかね、不見識っていうんですか、その誠実さのない態度に出ているということが非常に問題だと私は思うんですよね。まあその時はその時でいろんな判断があった。しかし今になってみて、あの時にメルトダウンも隠すし、まあ、いろんなものを隠した、それはその報道としてはその国民の予託に応じているのかということを議論せないかんと思うんですよ。まさに NHK なら NHK の番組でそういう番組をやってですね、大いに批判派も出して、それでしっかりした議論をするっていうことが明日の NHK を作るやっぱり一番大切なことだと思うんですね。ところが東電がついに犯人が報告言うまで事実を言わないってわけですよ。ですから例えば殺人事件でも、犯人が殺しましたというまでは殺人事件として扱わないっていうのもんなんですね。東電がメルトダウンを発表したら、これで NHK も朝日新聞も他も全部責任を免除されることになったわけですので、翌日の僕は昼間ですね、地上波に出てくれというか出てもらったんですよ。だけど一番この放送が私はしらけたですね。だけどもう1ヶ月前に分かってるんですよ。 それをずっと隠しておいて、あたかも今日分かったようには僕は言えなかったんですよ。いやちょっと分かってましたからね、メルトダウンっていうのはとか、まあ、その程度は言わざるを得ないんですよ。これは私が人間としてですね、いくらなんでも私がその3月の4月の15日だったかな、東電が発表したのは、なんか5月の15日のように、まあ、1ヶ月か2ヶ月経って犯人が、あの東電は犯人ですからね、やっぱりそれはいくらあの東電はちゃんとした会社だったって、やっぱりああいう大きな事故を起こした責任者は東電ですから、だからもう犯人は犯人なんですね。罰せられるかどうかはまた裁判の問題なんですが、東電が発表したから日本の NHK も他の新聞も今知ったようなかぶりをしてふりをして発表する。いや僕このね、メルトダウン放送報道の瞬間というタイトルをこれつけたんですが、本当にあの時にですね、忘れられないですよ。私は昼の大きな放送局ですね、地上波の放送局に出演したんですよ。それでその時に電力側の委員もいましたね、まあ、いろいろ言い訳してましたが、私はね、言い訳するべきとこでもないし、やっぱり1ヶ月前から2ヶ月前とか1ヶ月前からもうメルトダウンは分かってたんじゃないですかと。だから今頃なんでこんなとこで報道するんですかと。それじゃあメルトダウンが非常に大きなことで福島の人がみんな逃げなきゃいけないということであれば、本当に報道としての役割を果たしたんですかっていうことを僕も言うべきだったんでしょうね。僕も迷ったんですよ。だけどもまあ出してくれて、一応その経過を少し説明できるという点を取って、まあ、そこまでは踏み込まなかった。しかしそれからずっとですね、私は、メルトダウンが分かっていたのに記者は何のために取材をするのかっていうようなことですね、非常にその後も私はまあ苦しんだものの一つでした。まあ、日本の報道の人がこのことをどう考えるか、メルトダウン報道の瞬間記念日というのを作ってもいいぐらいですね、マスコミに対しては非常に厳しい評価をするべき時だと思います。